伊万里第698号2012年4月号です。待ちかねていた桜が一気に咲き出し、ウグイスの朗らかな声も聞こえて、まさに春爛漫の今日この頃です。新しい年度も始まり、大きなランドセルを背負ったピカピカの1年生の姿を見るのも楽しみですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は2月18日に開かれた小学生スポーツチャレンジゲームのスナップです。ロープジャンプ、長縄跳びに挑む児童たち7、8人が横一列に並び、せーのと掛け声をかけて一斉に飛び立っている元気な笑顔が映されています。今月の主な内容、特集、地域とともに歩む伊万里有田協立病院、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、西九州伊万里たこ揚げ大会となっています。
特集、地域とともに歩む伊万里有田協立病院。住民に愛され信頼される地域の中核的病院を目指して3月1日に開院しました。高齢化社会の進行や健康志向の高まりなどにより、質の高い医療サービスの提供や予防医療の充実などが求められていますが、高度医療の提供体制が整ったことなどから、さらに住民の皆さんの生命や健康の維持増進が図られることが期待されます。伊万里有田協立病院の会員に先立ち、2月25日記念式典が行われ、約200人が出席しました。井上文雄院長は、新病院の基本理念に患者さんを自分の家族と思って診療にあたるということを掲げ、私たちは誰に対しても優しい病院を目指していきますと挨拶しました。また同じ日に行われた一般向けの内覧会には、1000人以上の住民が熱心に見学していました。新病院の医療機能、救急病院としての機能、救急病院等を定める省令第1条第1項に基づき、当院は救急病院として認定されました。救急専門医の確保、独立行政法人国立病院機構嬉野医療センターで地域救急救命センター長だった吉田正人医師が着任、救急専門医が初期対応を行うことで多種多様な症状の人を広く受け入れることができるようになり、より高度な診療が可能になりました。救急処置室の機能強化、伊万里市民病院と有田協立病院の手術室を統合することで生まれた器具の余剰分を救急処置室に設置し、救急時の処置がさらに充実しました。心臓疾患、脳卒中の治療などに関する機能強化、旧伊万里市民病院の松永和夫医師は循環器系疾患、旧有田協立病院の桃崎信明医師は脳疾患のエキスパートですので、両疾患について質の高い治療ができるようになりました。それに加え、どちらも血管に起因する疾患を扱うため、診療の相乗効果も期待できます。がん化学療法の機能強化、抗がん剤治療を行う専用の化学療法室を設置しており、治療環境の向上とプライバシーの確保に努めています。地域の医療機関との連携強化、市民の皆さんはかかりつけと呼べる医療機関を持つことが大事で、通常はここで治療を行い、専門でない病気や設備の都合で治療できないような場合には、当院や他の医療機関で受診してください。伊万里有田協立病院での対応が難しい場合のみ、長崎労災病院、嬉野医療センター、唐津赤十字病院、佐賀大学医学部附属病院、佐世保総合病院、 国立佐賀病院などへ紹介します。このように地域の医療機関との協力は重要なことです。当院ではその役割を受け持つ地域医療連絡室の機能を強化するため、専門職である社会福祉士の増員を行いました。今後も連携しながら地域の医療体制の充実に努めていきます。保健・医療・福祉の一体的サービスの提供、住民の病気の発症を未然に防ぐため検診センターを新たに設置するなど、予防医療にも力を注いでいます。どんな病気も初期状態で治療すれば体への負担が少なく治癒率も高くなります。ぜひ病気の早期発見のために検診センターを利用してください。また予防接種に積極的に協力するなど、伊万里市と有田町が互いに連携しながら一体的なサービスを提供していきます。災害拠点病院としての医療機能、東日本大震災の教訓でも明らかな通り、災害時に機能停止となる病院ではいざという時に役に立ちません。新病院は耐震構造であることはもちろんですが、災害時において病室以外でも治療などが行えるような構造になっているなど、災害時の拠点病院として非常事態に備えています。なお新しく安儀を血管造影検査装置を導入しました。医師の紹介、課題であった医師の確保については有料な医療スタッフが揃い、法的な定数の基準を満たしてのスタートとなりました。当院で必要とされる医師の数は統合前の受診者数などに基づき21人と定められています。会員時には常勤医17人と非常勤医19人を確保しており、これを常勤医で換算すると21人となることから、標準数を満たしてのオープンとなりました。4月からは常勤医19人と非常勤医18人が対応します。今後も優秀な医師の確保など、さらに充実した医療体制に努め、地域に貢献する病院として住民の皆さんと共に歩んでいきます。ここでは4月以降の医師を紹介します。常勤医の専門分野、井上文夫院長、消化器外科・呼吸器外科、尾関和幸医療官、消化器一般外科、桃崎信明副院長、脳神経外科・脳腫瘍・血管障害・脊椎外科、松永和夫副院長、循環器一般内科、64列 CT による心臓冠動脈検査・ダイエット外来、吉田正人医師、救急科・麻酔科、後藤博文医師・神経内科、土井智樹医師・小児科、下永吉光一医師・整形外科、吉村雅也医師・消化器一般内科、園田秀人医師・消化器外科、池田圭介医師・一般内科、柴田隆之医師・呼吸器内科、熊谷隆則医師・肝臓と糖尿病、古賀正弘医師・小児神経、田中達也医師・脳神経外科、山内康平医師・消化器内科、山本和春医師・消化器外科、山内博子医師・一般内科、鎌地沙織医師・消化器内科、以上19人です。病院からのお知らせ、当院の面会時間は午後2時から8時までです。皆さんのご協力をお願いします。松浦鉄道で来院する場合、上り坂が苦手な人は病院西側にある通用口から入ることもできます。通常の診察は午前中のみですが、小児科は2時から5時も診察します。また科によってはそれぞれ曜日が決まっています。 詳しいことは伊万里有田共立病院電話 46-2121 へお尋ねください。伊万里市民病院が閉院、昭和28年に二見村立病院として開設し、翌29年4月の町村合併に伴い伊万里市民病院と改称し、約59年の歴史を刻みました。2月27日に入院していた11人の患者さんを新病院に搬送し、2月29日その幕を閉じました。旧市民病院で培った技術や経験などはこれからも新病院に受け継がれていきます。特集最後に塚部義和伊万里市長の伊万里有田共立病院の会員にあたって、10年前市長に立候補するとき、政策の大きな柱として中核的病院の整備を公約として掲げました。そもそも中核的病院の整備を決意した発端は約12年前、重篤な救急患者を市外の医療機関へ搬送せざるを得ない医療環境を改善しようと、当時の有浦県議や市区長会が中心となり、市内における高度緊急病院の必要性を訴えての署名活動でした。同じ自治体病院である有田共立病院との統合が現実的であると考え、当時の岩永町長に申し入れをしました。建設場所は有田町にという条件がつきましたが、場所の決定については岩永町長に任せ、醤油を捨てて大道に着く、まさに任の心境でした。しかし建設候補地選定委員会からの答申を受け、伊万里に最も近い有田町二ノ瀬地区を選定され、最大限の配慮をしていただいたものと今でも感謝しています。60床だった伊万里市民病院は統合によって206床の中核的病院に生まれ変わり、今までなかった脳神経外科など診療科目も19科目と大きく増えました。私は地域医療を守りたい一念で中核的病院の整備を進めてきました。今後も地域の医療機関との連携を通じて住民の医療ニーズに応えられる病院となるよう期待しています。会員に至るまでにご苦労いただいた多くの方々に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。以上、塚部市長でした。
インフォメーション伊万里。後期高齢者医療制度では法律により県内均一で2年ごとに保険料率が決定されます。この度佐賀県後期高齢者医療広域連合において平成24年度と25年度の保険料率が決まりましたのでお知らせします。年間の保険料の計算方法、被保険者1人当たり 49,500円の均等割額と、被保険者にかかる基礎控除後の総所得金額×9.6%の所得割額を合計した額です。限度額は55万円。世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額などの合計によって2割から9割均等割額が軽減されます。所得割を負担する人で負荷の元となる所得金額、基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の人は所得割額が5割軽減されます。これには年金収入のみの場合、153万円から211万円までの被保険者が該当します。所得などに応じて軽減措置が設けられていますが、軽減を受けるために改めて手続きする必要はありません。ご注意ください。全国で後期高齢者医療の還付金詐欺が多発中、厚生労働省や市の職員を名乗り医療費などの還付を理由に ATM 現金自動予払い機で現金を受け取るよう言葉巧みに持ちかけて振り込ませたり、 ATM の操作ができない人からキャッシュカードを預かり現金を引き出したりする還付金詐欺が全国で多発しています。市の職員が ATM の操作を持ちかけたりキャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。不審な電話には十分注意をしてください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。伊万里市では新たに地域防災計画原子力災害対策編の策定を進めています。これは玄海原子力発電所で事故が発生し、放射性物質または放射線が放出されるなどの万が一の原子力災害について市や防災関係機関などが取るべき措置を定めるもので、総合的かつ計画的な原子力防災事務または業務の遂行によって市民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的としています。この計画は国の防災基本計画、県の地域防災計画に基づいて作成するものであり、市の原子力災害対策の基本となるものです。今回の計画案についてより多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をどしどしお寄せください。意見募集期間5月1日まで。公表する案及び資料、意見の提出方法など詳しいことは総務課防災危機管理室、電話 23-2123 へお尋ねください。春の交通安全県民運動が15日まで行われています。この時期はお花見や歓送迎会など飲酒の機会が増えます。飲酒運転は取り返しがつかない重大な犯罪だということを再認識してください。仲間内での呼びかけ、ハンドルキーパー運動の推進、お酒を飲み始める前に運転手を決めておきましょう。代行運転の活用、アルコールに対する知識。一般的にビール 500ml のアルコールが体内で完全に消化されるには約4時間かかると言われています。翌日車を運転する人は飲みすぎに注意しましょう。交通事故死ゼロを目指す日、4月10日。新入学児童を交通事故から守る日通学指導キャンペーンを12日7時から7時50分まで行います。道路の正しい歩き方、道路横断の方法、挨拶などの声かけ指導。当日は各小学校の通学路で新入学児童の保護者や小学校の先生、交通安全指導員の皆さんらにより市内一斉に新1年生に対する通学指導が行われます。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 求職者支援制度による求職者支援訓練を受講してみませんか。求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない人が職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために国が支援する制度です。詳しくはハローワーク伊万里、電話 23-2131 へお問い合わせください。公費助成を行っています。子宮頸がん、 HIV、 これはインフルエンザ菌 B 型、小児用肺炎球菌ワクチン、細菌性の髄膜炎や肺炎などの発症を予防するワクチン。実施期間は25年3月末まで。接種費用は無料です。実施医療機関や 接種の受け方など詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。火災時の初期消火や幼年消防クラブの育成を目的とした資機材の交付式が3月1日に消防本部で行われました。軽可搬消防ポンプの交付を受けたのは畑津町すすや女性消防隊です。大坪保育園には和太鼓セット、大里保育園、伊万里幼稚園及びカトリック幼稚園には鼓笛セットがそれぞれ交付されました。このほか消防本部に防火広報用視聴覚式材を整備しました。これらは宝くじ助成金で整備されました。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。 3月8日小型動力ポンプ付き積載車が河内野地区と日向郷地区を管轄する消防団東山城分団第6部に配置されました。今回の配置により火災予防はもとより消火活動などにおいて今後さらなる防災力の向上、地域住民の安全安心の確保が期待されます。問い合わせ先、消防本部消防総務課消防団係、電話 23-2116。 夢のあるまちづくりを推進するため市民の皆さんの自主的な活動を支援する伊万里市21世紀市民夢づくり計画支援事業の今年度事業を募集します。応募できる団体は市内で活動する3人以上のグループ、応募期間は27日まで、支援期間、補助額、応募方法など詳しいことは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。なお、23年度の報告会を15日1時半から市民センター文化ギャラリーで行います。伊万里市は住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図るため、市民の皆さんが県内の施工業者に工事を発注して現在住んでいる住宅のリフォーム工事をする場合、その費用の一部を助成します。助成対象者は市内に住民登録をしている人、過去にこの補助金を利用していない人、市税などを滞納していない人、暴力団員等でないことのすべてに該当する人。受付期間は23日から27日まで。なお、この事業説明会を16日6時半から市民センター文化ギャラリーで開催します。詳しいことは建設課建築住宅係、電話 25-9273 へお問い合わせください。塚部義和伊万里市長の市長雑感、ふるさと伊万里会、千正夫さんのヒット曲北国の春、夕焼け雲、望郷酒場は都会に住む人たちが自分のふるさとを思う叙情演歌の決定版です。千さんは東日本大震災の津波で壊滅的な打撃を被った陸前高田市の出身です。大震災から1年経った今、北国の春はやってきたのでしょうか。夕焼け雲の一節には帰れない、帰りたいけど帰れないと歌われています。今ではふるさとの原風景の面影もありません。北国の春に出てくる親父似の無口な兄貴や、都会では季節がわからないだろうと小さな包みを送り届けてくれたおふくろも津波で亡くなりました。被災地はもちろんですが、東北地方出身の都会の人たちも大きな喪失感に浸られていると思います。ところで今年も1月と2月に伊万里出身者の会、 東京伊万里会、東京南畑会、関西ふれあい伊万里門会からご案内を受け出席してきました。どの会も比較的中年の方の出席が多く、経済界や観光庁、芸能界で活躍されている方など多士済々でした。年を重ねれば人は誰しも自分のふるさとが思い出され恋しくなるものです。伊万里という共通のふるさとを持つ会は、ふるさとの訛飛び交う親睦会で、ふるさとから取り寄せた特産品に舌鼓を打ち、抽選会の景品もすべて伊万里の特産品という、まさに伊万里三昧の会でもありました。私はふれあい伊万里門会でふるさと伊万里の現状を知ってもらおうと、伸びゆく伊万里と題し、パソコンを使い市全体や各町ごとの写真をスクリーンに大きく映し出して説明をしました。参加した皆さんは目を輝かせて見入られ、懐かしさと期待感でいっぱいという雰囲気が漂いました。特に会員の一人が、帰れるふるさとがあることは幸せなことですと話されたのが心に残りました。最後に、頑張れ市長、伊万里を頼むぞとエールを送られた上に、ふるさと納税までしていただき帰路につきましたが、ふるさとを離れて暮らす方々にとって心安らぎ誇りに思える、そしてたまには帰ってみたいと思われるようなふるさと伊万里を作っていかねばと決意を新たにしたところです。以上、塚部市長でした。
教育と文化です。内読。伊万里市が平成19年から取り組んでいる内読をさらに広めようと、3月3日に松浦公民館で松浦町内読フェスティバル、4日に黒川公民館で黒川町内読のすすめ発表会が開かれました。いずれの会場も内読推進プロジェクト代表の佐川嗣助さんが講師として招かれ、内読の方法や効果などについて詳しく紹介。また内読は日本だけでなく韓国や台湾など世界にも広がっている。伊万里の皆さんはそのトップランナーとしての自覚を持って今後も取り組んでほしいと会場にエールを送りました。伊万里市の重要な文化財である肥前窯跡を保護するため、窯跡保存対策協議会は3月5日洞窟で荒らされた窯跡の埋め戻し作業を行いました。会員をはじめ地元住民やボランティアなど活動に参加した約20人は、無残にも掘り返された窯跡をスコップなどで丁寧に埋め戻し、洞窟防止を喚起するための警告看板を設置しました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その38、20日、恵比寿。市街地の商店街は毎年1月正福伊万里恵比寿祭りで賑わいます。伊万里町の商家では毎年1月20日に商売繁盛を願って七福神の一人恵比寿を祀ってきました。昔の恵比寿祭りの宴席では大歌3番の後、そろばん口説きという民謡が歌われたといいます。現在でも市街地に22基以上の恵比寿の石像や祠が残っています。江戸時代に魚を荷揚げしていた伊万里町の有明井では、旧暦正月20日に鯛取りといって、若者たちが水をかけられながら恵比寿に備えられた鯛を勇壮に奪い合ったといいます。恵比寿は海から来て豊漁や富をもたらすとされます。福岡市東区の箱崎宮の玉せせりなど、海から来たとされる木の玉や丸石を奪い合うのもその信仰に基づいています。有明井でも鯛を海から来た恵比寿に見立てて奪い合い、 豊漁を祈っていたのだと思われます。現在では毎年1月20日に漁港がある畑津町裏で漁業関係者が恵比寿に豊漁を祈願しています。
みんなの広場、2月21日、盲導犬のことを知る福祉学習会が畑津東小学校で行われ、全校児童41人が参加しました。講師は唐津市在住の鍋島俊明さん。児童たちは盲導犬の役割や訓練の内容、日頃の生活など実演を交えながらの話に聞き入っていました。また鍋島さんと一緒にドラム演奏で触れ合うなど、講話や音楽を通じて福祉の大切さについて学びました。2月26日、市民図書館で芽生えの日が開催され、現在300食が来館者に振る舞われたほか、椅子の木合唱団のコンサートや古本市など多彩な催しが行われました。同じ日、市内に住む外国籍住民と市民が交流することにより共生の輪を広げようと、東山城町河内の地区夢工房滝野で多文化交流事業が開催され、中国やニュージーランド出身の6人が参加しました。3月2日、子どもたちに地元特産品の素晴らしさを知ってもらおうと、市内最大規模の肥育牛農家松尾勝間さんが5830個の伊万里牛ハンバーグ、牛2頭分相当750キログラムを市に無償提供。贈呈式が行われた黒川小学校では6年生が松尾さんらと一緒に給食を食べ、特別なハンバーグを満面の笑顔で味わっていました。ふるさと食材伊万里の日のこの日、伊万里市立幼稚園や小中学校の給食では愛情こもったハンバーグが登場し、子どもたちを喜ばせました。3月6日、明星桜の遺伝子を受け継ぐ苗木10本が東山城町浦河内地区に里帰りしました。これは県の天然記念物である明星桜を後世に残そうと、明星桜保存会が熊本県の森林総合研究所に増殖を依頼していたもので、親木の近くに3本を植樹、明星桜2世の誕生に住民たちも笑顔を見せていました。3月8日、伊万里農林高校森林工学科の卒業生が在学中に制作した津波ハザードマップを披露しました。昨年4月から課題研究として取り組み、避難所付近の聞き取り調査などを経て、伊万里湾に面する市街地などの立体模型を制作、海面からの高さや避難所などが分かりやすく表示されています。卒業生らは地域の防災に役立ててと話していました。3月16日、伊万里商業高校生徒会の生徒5人が16日から18日の3日間、東日本大震災の被災地宮城県宮城郡七ヶ浜町を訪れ、瓦礫の撤去作業などのボランティア活動や義援金の納入、明星桜のクローン苗木の植樹を行いました。また仙台商業高校に全校生徒の思いを寄せた横断幕や同校開発の伊万里焼カレー200個を送りました。
ほがらかページです。3月8日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた黒川町の脇山八千代さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。恩和で 優しい性格でお元気そのもの。今も料理や洗濯など身の回りのことは自分で行い、現在も野菜作りが楽しみだそうです。長生きの秘訣はよく体を動かすこと、野菜や魚中心の規則正しい食生活を送ることだそうです。伊万里湾大橋球技場で2月19日に市緑の少年団、26日には市ソフトボール協会や地元住民の皆さんによる植樹活動が行われました。球技場に日陰が少ないことから実施されたもので、美しい緑の郷土づくり県民運動伊万里市推進協議会から寄贈されたクスノキなど約50本の苗が植えられました。また市民活動団体緑の会による芝桜の苗の植栽作業が2月25日国見台公園南側の相撲場付近で行われました。ここは桜の名所として有名ですが、3月末から5月末までピンクの絨毯を敷き詰めたように咲く芝桜を新たに植えることで、市民に長期間楽しんでもらおうと市の21世紀市民夢づくり計画支援事業の補助金を活用して企画されたものです。幼児から大人まで75人が参加、斜面を掘り起こし約3000株の苗が植えられました。婚活しませんか？伊万里市では22年4月に婚活応援課を設置し、市内に住む独身者などを対象に出会いの場の提供など婚活の推進に取り組んでいます。実際には独身者などからの相談を受けたり、会員登録をしたりするほか、婚活イベントの開催やプロフィールによる1対1の引き合わせなどを行っています。躊躇してなかなか婚活への一歩が踏み出せない人も、電話やメールなどで気軽にお問い合わせください。なお、毎月第1と第3土曜日は市民センターでも相談をお受けしています。これは予約が必要です。対象者は伊万里市に在住または勤務する20歳以上の独身者、結婚後伊万里に住む意思のある人も含みます。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 我が家のアルバム、新天町3区にお住まいの宮地博則さん、恵子さんの長男響くん、2歳11ヶ月です。僕はトミカに夢中でたくさん集めてるんだ。トミカの DVD を見るとつい歌って踊り出しちゃう。働く車を見に行くのも大好き。食べ物はきなこ餅にはまっているよ。たまらない美味しさ。お母さんから一言、喧嘩もするけど弟の光くんにも優しく接してくれてありがとう。暖かくなったら外で元気に仲良く遊んでね。白い歯並びを見せ明るく元気な笑顔の響くんです。微笑みさん、畑津町筒井の鶴田翔子さん、23歳。保育士として大好きな子供に囲まれ、笑顔と元気な挨拶をモットーに長浜保育園で働いています。褒めた分だけ子供は伸びることを実感し、園児の日々の成長に喜びを感じる充実した毎日を送っています。休日はよく福岡に買い物に行っています。趣味は写真やシールを使ってこだわりのアルバム作りです。園児にも作るんですよ。好きな食べ物はパン、特にクロワッサン。理想の男性は優しくて引っ張っていってくれる人。艶やかな髪、優しく聡明そうな綺麗な表情が素敵です。 月の歌。理科室のドクロも待てぬ入学時。理科室のドクロも待てぬ入学時。伊万里ホトトギス会萩原豊彦さんの句です。家の日がただに恋しくなる夕べ、角を曲がればうなぎが匂う。家の日がただに恋しくなる夕べ、角を曲がればうなぎが匂う。伊万里白露短歌会真渡英子さんの短歌です。
スポーツコーナーです。第52回郡市対抗県内一周駅伝大会が2月17日から19日までの3日間開催され、13チームの代表選手が29区間 220.6キロをタスキでつなぎ、健脚を競い合いました。伊万里市チームは厳しいレースを戦い抜き、総合4位の成績でした。第13回インディアカ交流大会が2月26日黒川小学校体育館でありました。大会には9チーム50人が参加し、熱戦を展開しました。第2回伊万里市教育長杯小学生スポーツチャレンジゲームが2月18日国見台体育館であり、雪が降る寒い中、市内5つの小学校から105人が参加しました。第18回市長杯争奪グラウンドゴルフ大会が2月19日国見台陸上競技場および球技場であり、77チームが参加しました。同じ19日に第37回市長杯バスケットボール大会が国見台体育館であり、市内外から男子6チーム、女子3チームが参加しました。3月11日には国見台体育館で2つの大会が開催されました。一つは第27回市長旗争奪拡張対抗卓球大会で9チームが参加し、もう一つは第15回ラージボール卓球大会で65人の参加がありました。また3月17日にはラージボール卓球の講習会が国見台体育館で開催されました。参加した市内の卓球愛好者や小中学生は、全国ラージボール卓球大会で4度の優勝経験がある西本光栄プロや坂井富雄選手、川田勝選手の実践を交えたアドバイスにメモを取るなど真剣に受講していました。市民スポーツ大会開催のお知らせです。15日日曜伊万里市教会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、また市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、19日木曜市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で、29日日曜から市民早朝ソフトボール大会が6時から国見台球技場ほかで、29日日曜伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が8時半から国見中学校で、29日日曜から5月5日土曜まで市長旗争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、また5月3日祝日には国見台陸上競技選手権大会が9時から国見台陸上競技場でそれぞれ行われます。続いて町民スポーツ大会についてお知らせします。21日土曜大川町民 グラウンドゴルフ大会が4時から大川市小学校で、22日日曜、黒川町体育祭が9時から黒川小学校で、5月5日祝日には黒川町子ども相撲大会が8時半から黒川小学校で行われます。以上でスポーツコーナーを終わります。
暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。4月は未成年者飲酒防止協調月間です。未成年者の飲酒は体や心の発達が盛んな時期に悪影響を与えます。固定資産縦覧帳簿の縦覧、課題台帳の閲覧がそれぞれできます。日時等の詳しいことは税務課固定資産税係電話 23-2149 へお尋ねください。伊万里市では新たに暴力団排除条例を制定し、1日から施行しています。暴力団の排除は社会全体の問題です。ご理解とご協力をお願いします。なお本条例に対するパブリックコメントを募集しましたが、意見の提出はありませんでした。条例の主な内容、市が実施すること。1つ、市が実施する入札からの暴力団の排除、公の施設の利用制限。2つ、中学生に対する教育の実地等。次に、市民や事業者の皆さんにお願いすること。1つ、暴力団排除のための活動に取り組むよう努めること。2つ、事業者が行う事業によって、暴力団を利することとならないようにすること。3つ、暴力団に関する情報を知ったときは、市や警察に連絡すること。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施工する場合には補助金を交付します。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終演前の乳幼児とその保護者が対象のワクワク広場は、毎週月曜、火曜、木曜、金曜、10時から3時まで。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は、25日水曜、11時から11時45分まで。お申し込みが必要です。一時保育、休日保育の利用については、事前登録が必要です。申し込みと問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、23-5197。市内に居住している障害者で、自動車税など減免を受けていない在宅の重度障害者にタクシー利用券を支給します。条件などの詳しいことは、福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。松浦川流域ネットワークを19日、唐津市文化体育館で開きます。問い合わせ先、国土交通省武雄河川事務所調査課、電話 0954-23-7933。 伊万里市市のまとめ買いがお得です。詳しいことは、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。ゴーゴー伊万里スポーツ。スポーツは力、健康は宝。ニュースポーツ用具の貸し出しをします。お気軽に利用ください。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜日7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。ガスコンロの炎は鍋の大きさに合わせて、鍋底からはみ出さないように調節しましょう。20度程度の水1リットルを1日3回沸騰させるとき、強火から中火にした場合、年間でガス 2.38 立方メートルの省エネ、約400円の節約、二酸化炭素 5.4 キログラムの削減になります。また、鍋の水滴は拭き取ってからコンロにかけてください。水を蒸発させるのに必要なエネルギーの分が省力できます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。募集です。5月13日、国見台体育館でインディアカ大会があります。参加者を募集します。参加料は1チーム1000円。当日徴収します。申し込み期限5月8日。問い合わせ先、大会事務局、小畑さん、080-2784-0810。大川浄水場の施設監視業務の受託者を2人募集します。委託期間5月1日から来年3月31日まで。応募期間は13日まで。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。第33回伊万里市美術展があります。創作意欲あふれる作品を募集しています。詳しくは、障害学習センター、電話 22-1262 へお尋ねください。公益社団法人佐賀県社会福祉会では、資格取得支援事業の一環として、保育士の受験対策講座を開講します。受講料は17,000円プラス、テキスト代2,940円。詳しくは、公益社団法人佐賀県社会福祉士会、電話 0952-36-5833 へお尋ねください。4月の行事予定。市民センター、ジョイフルコンサート2012、8日日曜10時開演。春が来たコンサート2012、15日日曜1時開演。カラオケチャリティ発表会、22日日曜9時半開演。橋場出雲ピアノ発表会、29日日曜1時半開演。市民会館伊万里市文化連盟創立50周年記念式典と講演会、8日日曜1時20分開演。玄海龍寺一座伊万里公演、15日日曜1時開演と6時開演。市民図書館、名画上映会図書館ホールです。ある夜の出来事、15日日曜2時半から。4月の休館日、9日、16日、23日、30日、館内整理日の26日、29日、緑の日は開館しています。4月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。無料で秘密厳守です。法律相談、第2、第4水曜、10時から3時まで。司法書士相談、第1木曜、10時から正午まで。遺言、公正証書などの公証人相談は、第3木曜、10時から3時まで。いずれも予約が必要です。電話は 23-2133。人権相談、第1、第3火曜、10時から正午まで。消費生活相談、毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談、第3金曜、9時から正午まで。予約制で、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は、 税務課で毎週金曜9時から4時まで。電話 0955-23-2152。 予約制の年金相談、市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。電話は 0955-72-5161。 新商社相談、市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談、福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、水曜は除きます、9時から3時半まで。女性相談、毎週月曜と水曜、9時から4時まで。面接相談は予約制で、電話 0955-22-6763 です。一人で悩まずご相談ください。アダルトサイトの請求画面が消えない。パソコンで無料動画を見ていて、年齢をクリックしたら、アダルトサイトに登録され、99,500円の請求が消えなくなったなどの架空請求が発生しています。このようなケースへの対処は、表示された電話番号などに連絡しない、個人情報を与えない、有害サイトをブロックする、フィルタリングを利用する、貼り付いた画面の削除は、システムの復元などが必要。情報処理推進機構のホームページを参考にしてください。身に覚えのない請求は無視するか、消費生活センターへ相談を。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第10回記念西九州伊万里たこ揚げ大会、3月11日に伊万里ビーチで開催され、親子連れなど約800人の来場者でにぎわいました。今回は1年前に発生した東日本大震災の復興を願い、伊万里から元気をを合言葉に実施。参加者の持参したたこには絆や頑張ろう日本など被災地の復興を願うメッセージが描かれたものが多く見られました。子どもの部団体で最優秀賞のタンポポ保育園の子どもさんたち、見て見て、上手でしょ。自分で作ったタコをあげる女の子の写真などが掲載されています。編集室から、春の甲子園が行われ、高校球児のひたむきなプレーが日本を元気づけています。私が心を打たれたのは、宮城県代表石巻工業の阿部主将による選手宣誓。人は答えのない悲しみを受け入れることは苦しくて辛いこと。しかし苦難を乗り越えれば大きな幸せが待っていると信じています。今野球ができることに感謝し、全身全霊でプレーしますと高らかに宣誓しました。4月は誰にとっても新たなステージの始まり、私たちも仕事や勉強など何かに取り組めることに感謝し、一歩でも前へ進みたいですね。3月1日現在の人の動き、男 27,527 人、女 33,039 人、合わせて 57,566 人、前月に比べ13人減っています。世帯数は 22,121 世帯、前月に比べ2世帯減っています。これで広報伊万里4月号を終わります。
今月の広報いかがだったでしょうか。春の嵐とよく言いますが、今回の日本各地を吹き荒れた台風並みの 雨や風は今まで聞いたこともないほどの驚きと被害をもたらしました。皆様のお宅では被害はございませんでしたか？季節の変わり目です。お体にはくれぐれもお気をつけてくださいませ。では来月までごきげんよう。